フィガロホールディングス IR セミナー。この時間は3月15日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーからフィガロホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はフィガロホールディングス代表取締役社長中西誠さんです。この番組は証券コード5535東証プライム上場フィガロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。それではご紹介いたしましょう。証券コード5535東証プライム上場フィガロホールディングス代表取締役社長中西誠さんです。盛大な拍手でお迎えください。それではご紹介させていただきます。フィガロホールディングスはデジタルとリアルの融合で新たな価値を創造し社会の課題解決に貢献するを経営理念とし、 DX 推進事業の顔認証プラットフォームや DX 支援を成長の柱、 DX 不動産事業を収益の柱とし、新規事業の創出と既存事業の進化、 M&A も積極的に行い、スピード感を持って成長を目指します。それでは中西社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
フィガロホールディングス代表の中西と申します。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、フィガロホールディングスの会社説明をさせていただきたいというふうに思います。我々のですね、会社概要、それから各事業の内容と将来の展望、それから2025年3月期の業績ですね、それからその第三四半期の取り組み、それから株主還元について説明をできればというふうに思います。よろしくお願いいたします。まず会社概要になりますが、我々はですね、西新宿に本社を構えておりまして、今役職員が約500名、489名、事業内容を DX 推進事業、DX 不動産事業というふうにさせていただいております。我々のですね、事業内容について説明をさせていただければというふうに思います。我々はですね、基本的に考え方の根幹にですね、DX、いわゆるデジタルの力で世の中のその生産性を上げたり、事業の変革をしていくという考え方のもとに事業を考えておいて、その上にですね、DX 推進事業、それから DX 不動産事業というこの2つの事業を行っているということになるわけでございます。 DX 推進事業、左側のですね、 DX 推進事業の話からしたいと思うんですけれども、こちらはですね、まあ、簡単に言うとシステム開発とそれから顔認証の事業を行っております。で、顔認証について説明をさせていただきたいというふうに思いますけれども、今ですね、まあ、これは我々が導入しているところではないんですけれども、国内においては様々なところで顔認証が実を言うと進んでおります。皆さんあまりなんか携帯のそのロックの解除ぐらいしかあまり馴染みがないかもしれませんけれども、これからですね、たくさんのところで顔認証に出会うことが想定されています。もうすでにですね、実を言うと富士急ハイランド、それから東京ドーム、東京ディズニーランドでも顔認証でゲートが開くと。いうことがもうすでに始まっております。国際線のですね、イミグレーションも基本的には今すでに顔認証になってますね。羽田空港、成田空港。そして2025年、まあ今年になりますけれども、大阪メトロにおいては、大阪の地下鉄においてはですね、すべての駅に顔認証ゲートが導入されることというふうになっているわけでございます。様々なところで我々は顔認証で生活ができるようなところに、今まさにこれから始まっているというようなところになっているわけでございます。我々はですね、どういったところにこの顔認証を導入しているか、我々が顔認証を導入しているというビジネスになっているわけですけれども、ここに書いてあるように8ページ目になりますが、マンション、それからオフィス、工場、テーマパークと書いてありますけれども、これは我々は、東京タワーの施設に、入れておりました。それから、保育園、物流施設、工事現場、このようなところに、顔認証を導入していっているということになるわけでございます。 ビジネスのモデルとしてはですね、我々が顔認証を導入するときに導入費用をいただいて、導入していただいた際にはですね、そこから月々の利用料をいただくというようなビジネスモデルになっているわけでございます。先ほどマンションとかオフィスとか工場とか、まあそういったところに導入をしていっているというようなお話をさせていただきましたけれども、我々にはですね、もう一本の不動産事業において、不動産デベロッパーをやっておりますので、デベロッパー向けの顔認証システムには強みを持っていると、まあ、いわゆるマンション業界のノウハウが詰まった顔認証の製品設計と導入技術を持っているということになるわけですね。で、これはニュースにも取り上げていただきましたけれども、国内初のオール顔認証マンションを我々が提供することとなっております。オール顔認証マンションというのは何かというと、マンションのエントランスを顔認証で入って、そして宅配ボックス、それからメールボックスも顔認証で開けて、そしてエレベーターも顔をかざすとボタンを押さずとも自分のフロアが設定され、そして玄関ドアを顔認証で入ると。そういったものを開発して、今様々なデベロッパーに導入しているわけでございます。ページ13ページになりますけれども、このスライドがですね、結構重要なページとなっておりまして、重要なポイントここに3点あります。まず一つはですね、この顔認証システムは、我々がですね、初めて、日本で初めてオール顔認証マンションというものを作って、自社物件に搭載して提供したっていうのが5年前になるわけですね。で、重要なポイントの一つはですね、5年前はこの顔認証マンション、オール顔認証マンションは日本に一つもなかったということです。これから始まっているということですね。それから二つ目はですね、こちらを見ていただいてわかる通りですね、日本の大手デベロッパー様が大変導入してくださっています。三菱地所レジデンスさん、それから新日本建物さん、それから東建さん、長谷光さん、オープンハウスさん、それから野村不動産さん、様々な大手のデベロッパーがこの我々の顔認証システムをマンションに導入してくださっているということになるわけでございます。そして重要なポイント三つ目でいきますと、今のところ脅威となる競合がいないということになるわけですね。なので、先ほどテレビ番組でですね、おととしの放映になりますけれども、29棟というふうに言われてますけれども、すでに竣工しているマンションで153棟、受注でいきますと250棟はもう優に超えているということで、去年から比べてもですね、この我々の受注は 2.8 倍になっているということになるわけでございます。そして、我々のですね、この顔認証についてはですね、もう一つ重要なポイントがありまして、オフィスとか工場とか、それからマンション、様々なところに導入をしていってるんですが、この顔認証を普及させるために我々が何をやってるかと言いますとですね、実は先ほど東京ドームでも、それから東京ディズニーランドでも、様々なところで顔認証が導入されていると、いうようなお話をしましたが、ユーザーからしてみるとですね、それぞれのサービスごとに登録を、顔の登録をしていかなくちゃいけない。要はですね、クレジットカード使われるかもしれませんが、その店でしか今現状クレジットカードが使えない状態なんですね。けど、一つの顔画像でどこでも使えるというような世界を作っていくというようなところが我々の今作ろうとしているところなんですね。なぜこの一つの顔画像でどこでも使えるというところを作りたいかというとですね、顔でゲートが開く、顔で決済ができるということだけでなくてですね、顔にポイントが貯まる、顔にクーポンが発行されるっていうような世界を作っていきたいというふうに思っております。それの我々のですね、買い物、それからマンションの顔認証のユーザー数は去年と比較をいたしまして約 2.1 倍の約3万人、それから右側のソリューション数って書いてあるのですね、この顔認証の機械ですね、この顔認証を当てるところ、その機械でいきますと 1.6 倍ということで、マンション、オフィス、買い物等を含めて、これは今少しだいぶ伸びていると というところになるわけでございます。おそらく3年から5年ぐらい経った時にはですね、マンションを顔認証で入る、それから顔認証で地下鉄に乗る、それから顔認証で決済するというのが当たり前の世界になっているのではないかと、そこに先駆けて我々は投資をしているということになるわけでございます。なので我々はですね、2020年ですね、顔認証という言葉がまだ世の中にないあたりからですね、ずっと特許を取っております。先ほど見ていただいたマンションの顔認証、一つの顔画像でエントランスを開ける、それから宅配ボックスを開ける、エレベーターに乗る、玄関ドアを開ける、一つの顔画像でそれができるというところについて、顔認証のいわゆる特許をずっと取り続けております。先ほど見ていただいたその顔認証で教育施設に行く、保育園の見送りができる、買い物ができる、こういったところも今特許を取り続けていて、2020年からトータルすると今20件以上の、特許の件数というふうになっているということでございます。そしてですね、もう一つはちょっと時間の関係もありますけど、システム開発の方は一旦飛ばさせていただいて、もう一つ、これ24ページになりますけれども、DX 不動産事業というところをやっております。先ほども説明しましたが、我々はデジタルの力で、顔認証やそれから不動産事業ということを推進しているということになるわけですね。不動産事業におきましてはですね、これ右側になりますけれども、これ簡単に言いますと、建物を作って売る、そして、建物の中古を仕入れて売る、そして管理をするというようなことをやっております。どういったものを作って売ってるかと言いますと、4つあります。左上から行きますとですね、東京都心で投資用の新築のコンパクトマンション、20平米から25平米のもの、これを開発して1個ずつ年収700万以上の全国のビジネスマンの方々に投資用、それから年金対策としてこれを販売しております。そして右上におきましては投資用の中古マンションということで、20平米から25平米、だいたい2400万円程度ですね。利回りはだいたい 3% から 4% 弱ぐらいのものになるわけでございます。これも年収700万以上の方に販売をしていると。これはですね、年収700万以上のだいたい20歳後半、30代以上の方がご購入されるわけですけれども、僕は今48歳ですが、この我々の世代はですね、企業の年金とか国の年金をもうすでに当てにしておりません。そして人生100年時代というふうに言われているので、この家賃収入を得るためにそのマンションを購入していくということになるわけでございます。そして左下は、居住用の新築マンションということで、35平米から40平米、1LDK のものになります。こちらは居住用のもので、単身者、それからパワーカップルというカップルの世帯ですね。この方々にだいたい4000万以上で 1LDK の、東京都を中心に1都3県で建物を建てて販売をしていると。大手があまりやらないところになるわけでございますね。僕が子供の頃はですね、だいたいお父さんお母さんがマンションを買うとなると、だいたい 3LDK とか、4LDK、畳の部屋が一つあるみたいなところがあるんですけれども、最近晩婚化も進んでましてね、まあよしあしは別として、単身者の方が買う、それからカップルの世代が買う、実はですね、この 1LDK をご購入なされている方の7割は実を言うと単身の女性の方というようなところがありましてですね、まあ世の中もだいぶ変わったなというところありますが、だいぶニーズがあるところでございます。そして土地を仕入れて建物を建てる、そして賃貸をつけるというところが我々の得意技になってきますので、投資用のアパートも作りましてですね、だいたい2億円から4億円ぐらい、そして利回りがだいたい 4.5% 前後のもの、これを富裕層の方々に販売しているというところが我々の不動産ビジネスになるわけでございます。じゃあこの我々の不動産ビジネスがいかにしてデジタルの力を使って差別化されているかということになるわけです。我々の営業マンは非常にこれを売りやすいというふうに思っているわけでございます。我々の特徴が2点ありましてですね。まず一つは、デベロッパーというのはですね、大体建物を建てて、 そして近くに看板を立てて、そしてお客様を呼び込んで販売をしていくということがあるんですけれども、まあ、我々投資用が中心ということもありまして、インターネット上でですね、この不動産投資に興味のある方をとにかく集います。我々の会員ですね、これここに183,035という数字があります。これはですね、我々の会員です。インターネット上でこの183,035人の方、これ年間でですね、だいたい8000人ぐらい増えていっています。この方を我々のそのインターネット上で我々の会員になっていただいて、その方がどういったところに興味があるかということを見て、そして我々がそこに建物を作って、そして中古で仕入れて、そして営業マンがここに会員の方々にお電話をかけさせていただいて、商談をして販売をするというようなモデルでございます。それともう一つの特徴はですね、我々が作るマンションについては、すべてオール顔認証マンションというふうになっているわけでございます。投資用のマンションと考えますとですね、まあこの中にも投資用の不動産をお持ちになられている方がいらっしゃるかもしれません。投資用の不動産を持つときに何を考えるか。まず一つは賃料ですね。それからもう一つは資産価値になるわけでございます。我々の営業マンは我々の作ったマンションが売りやすい。これなぜか。賃料について我々には優位性があるということなんです。それはなぜかというとですね、こちらを見ていただくとわかる通り、これ30ページになりますけれども、顔認証がついているマンションの入居者にアンケートを取りましたら、97% の方がとにかく便利だというふうにお答えになられていただいています。で、特にコメントもいただくんですが、女性でいきますとですね、両手が塞がった状態で玄関まで行けるのは非常に楽だと。まあ、右手にビジネスバッグ、左手にコンビニで買ったものを持ってですね、顔認証で、エレベーターのボタンを押さずとも玄関まで行ける。これが非常に楽だというふうに言っていただいております。そしてですね、ここが非常に重要なんですけれども、右側、94% の入居者が次の物件にも顔認証を希望。要は、次引っ越したとしてもですね、顔認証がついてる方がいいですよと言ってる方が 94% いらっしゃるということになるわけですね。そして、ここはですね、ちょっと文字が小さいので僕はお話をしますけれども、まあ、日本橋にある不動産鑑定士事務所が、賃貸住宅新聞というところに出したものですけれども、その不動産鑑定士の方がですね、顔認証マンションを調べました。顔認証が入っているマンションは、そうでないマンションに比べて、3から5% 賃料が高い。それゆえ、資産価値が向上する傾向にあるということをおっしゃっておられたということがあります。まあ、なので、我々のですね、その顔認証のマンションが売れ行きがいいということですね。はい。ちょっと長くなりましたけれども、ここからですね、我々の中期目標、それから、株主還元についてお話をさせていただいて、終わりとさせていただきたいというふうに思います。我々の中期目標についてはですね、この先ほど説明した不動産事業、今、今期についてはですね、もう3月末で決算を終えますが、だいたい480億円程度の不動産の売上高になりますけれども、2029年3月期において、なので今から3年、4年後ですか、2029年3月期で売上高を1000億やるということを公言させていただいております。それから、システム開発含む顔認証。これについては、2027年3月期で売上高50億をやるというふうな説明をさせていただきました。ちょっとページ飛びますけど、こちらを見ていただきたいんですが、システム開発含む顔認証事業については、2021年度は売上高は0億円でした。2022年に売上高8億円。次の年に18億円。そしてその次の年に26億円。そして次の年に我々は30億から35億の売上を立てるということを公言してまいりました。そして2027年に、売上高50億円というふうに、設定をさせていただいたわけですけれども、実はですね、これを第三四半期の決算発表で、 2027年3月期で50億円やる予定をですね、来期、もう次の4月からですね、来期から2026年3月期に前倒しをするチャレンジをするということの発表をさせていただきました。これはシステム開発においてもですね、それから顔認証においても、特に大手デベロッパーの導入が想定よりも進んでいるということを鑑みて、1年前倒しにするということを設定させていただいたということになるわけでございます。そして今期のですね、第3四半期、もうすぐ今、まさに第4四半期頑張っているところですけれども、3月末の決算でですね、我々の売上高、利益の進捗について説明をさせていただきます。売上高については、第3四半期において約 80% の進捗。それから営業利益については 88% の進捗。経常利益については約 90% の進捗。当期純利益に関しましては 99.9% の進捗ということで、今のところ順調に進んでいるということになるわけでございます。ここからですね、株主還元についてお話をするんですが、第3四半期のトピックスも1個だけちょっと説明をさせていただきたいと思います。顔認証の海外を進出をするために人を採用しましたというふうな発表をさせていただきました。これはですね、ここに書いてないんですけれども、我々のですね、マンション向け顔認証システムを、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、それからオーストラリア、ここをちょっとめがけて進出していくということを発表させていただきました。彼はですね、まさにソフトバンクの孫さんの直下でですね、ソフトバンクの通信系のマネージャーをやったり、その後ソフトバンクグループでですね、社長を経験している人間になるわけですけれども、要はですね、我々の顔認証、マンション向け顔認証システムを導入していただいているところはですね、大手デベロッパーたくさんあるんですね。さっき説明した野村不動産さん、それから三菱地所さん、様々なところがあるんですけれども、アジア圏において彼らはジョイントベンチャーを組んで、現地のデベロッパーと組んでですね、開発をしているわけでございます。なので、彼らのそのルートをお借りしてですね、アジア圏においてもこの顔認証マンションというものを広めていきたいというところを今やっているところでございます。今はまだリサーチです。東南アジアといってもですね、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、それから様々な国があるので、今リサーチをしてどの国が我々にとって一番やりやすいかというところを今リサーチをしているところでございます。株主還元に関しましてはですね、今期については、我々実言うとその中間配当、それから期末の配当があるわけですけれども、中間配当を10円とさせていただいて、期末配当を10円とさせていただいておりました。今期のですね、第一四半期の進捗がまあ良いということで、第一四半期の決算発表とともに、中間配当を10円から12円。そして第2四半期の決算発表とともに14円を16円にするというふうに情報の増配の発表をさせていただいておりました。そして実はですね、今期に限りですけれども、ミガロホールディングスになって1年間、まあ業績が良かったということで、株主の皆様とですね、一緒に前向きに歩めたということでですね、3月末の期限をもって、優待をですね、出させていただきました。2単元お持ちの方々に、5000円の優待をつけるということをさせていただいております。我々のですね、株主還元のポリシーになりますけれども、健全な成長をして、増配をしっかりしていくということを考えております。上場したのが2015年になりますけれども、上場してから基本的には毎年情報修正とともに、増配を毎年行っております。そして我々の考え方としてはですね、しっかりと健全な成長をして、この増配をしっかり続けるんだということを考えているわけでございます。そしてその健全な成長とは何か。 今システム開発および顔認証のシステムについてはですね、今のところ今期については1億円程度の赤字、そして2027年から黒字転換をしていくということを発表させていただいておりますけれども、しっかりとですね、赤字でも世の中を変えていくビジネスを展開していくんだということ、そして不動産事業の方でしっかりと利益が上がる状態、そしてそこもビジネスを伸ばせる状態、この両輪がある状態が我々にとっては健全な成長であると。なぜかというとですね、赤字だけれども世の中を変えていくビジネスをやっているとですね、増配がなかなかできない、しかしながらその不動産事業の方でしっかりと利益を上げつつ増配をして、そして世の中を変えるビジネスをやっている、これが我々にとっては健全な成長であるということを考えております。そしてその健全な成長をすることによって、しっかりと上場してからですね、増配を続けているので、しっかりと増配をしていくんだということが我々の還元ポリシーであるということを考えているわけでございます。ちょっと最後ですね、我々のそのビジネスの考え方にも言及しましたけれども、今日はですね、これでお話を終わりにしたいと思いますが、我々の事業内容、それから今期の業績の進捗、それから株主還元のポリシーについてお話をさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。
永井社長どうもありがとうございました。で、やはりその御社のですね、成長を支えているっていうのはやはりその人材っていうところで、まあ、不動産に関してはもともとやられてたので、まあ、優秀な人材がおられる、これは分かるっていう形なんですけど、このいわゆる DX こちらの方を推進するところの人材っていうのは結構 M&A でも獲得されてると思うんですけど、社長の考えとしてはいかがでしょうか。
はい、やっぱりですね、エンジニアに関しては、今システム開発に関してはですね、はい、もうね、1970年代の建築業界みたいな感じで、
そうですよね、
もうとにかく仕事はたくさんあると、
はい、
で、経産省も2030年では80万人職人じゃなくてエンジニアが足りないと言ってますけれども、やっぱり上級のエンジニア、それからロークラスのエンジニアありますけれども、やっぱり中級上級になってきますと、もうね、採用市場はもう真っ赤っかのレッドオーシャンなんですね、
はいはい、
なので M&A をやっていきますと優秀なエンジニアが獲得できると、まあ、そういうことですね。
なるほど、ありがとうございます。
本日はメガロホールディングスのことがよく分かりました。メガロホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード5535東証プライム上場メガロホールディングス代表取締役社長中西誠さんでした。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。
ミガロホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード5535東証プライム上場ミガロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。